主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。賛美歌21-17、着席のまま歌います。主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の聖書の箇所を朗読いたします。聖書はヨハネによる福音書11章45節から57節、新約聖書190ページになります。 ヨハネによる福音書第11章45節から57節を朗読いたします。マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り荒野に近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さてユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために杉越祭の前に地方からエルサレムに登った。彼らはイエスを探し神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。になります。私たちの主イエスキリストの父、天地の作り主、始めもなく終わりもなく存在する唯一の神、あなたの御名を賛美いたします。一人もイエスを私たちの罪のために贖いの十字架に送られた神、信仰を同じくする者とともに日常の喧騒から導き出し、静寂の中で一週間の初めあなたを讃える礼拝に招かれたことを感謝いたします。最初にあなたの御子イエスが教えられた通り、御国が来ますようにと祈りたいと思います。私たちはここに頭を垂れている者の中には健康に不安を抱えている者もいます。明日の生活に心重い者もいます。しかしまた希望に満ちて力みなぎっている者もいます。母の胎から何一つ持たずにこの世に産声を上げ、さまざまな人生を私たちは今歩んでいます。人生は万華鏡、時には人のために涙を流し、またある時には人を意に反して心ならず悲しませてしまいます。この混沌の中の世の中を私たちはあなたと共に歩みたいと思います。あなただけが私たちの道しるで、離れられないで私と共に歩んでください。どうかこの災害、紛争、病、貧困、中傷、非難などに苦しんでいる人々を癒してください。道に迷う私たちを正しく導いてください。そして最後に人生を生き抜いた私たちをあなたの身元に行こわせてください。今朝御言葉を解き明かす大沢牧師に聖霊が豊かに注がれますように、時を同じくしてあなたを賛美する地域の諸教会にあなたの栄光がありますように、貧しき祈り主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒信条を捧げます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日はこれまで4回にわたって聞いてきましたラザロの復活の出来事の結びにあたる部分を詩式者に読んでいただきました。でここには主イエスの御言葉もまたよみがえったラザロの姿もなく、その出来事に接した者たちの反応、またその知らせを聞いた権力者たちの反応が基本的には記されております。これに続く第12章には、高価なナルドの香油を自分の髪の毛で塗ったという、シュエスの足に塗ったというラザロの兄弟マリアの有名な出来事が語られております。このことを踏まえますと、今日私たちが聞いている箇所というのはラザロの復活とマリアのナルドの香油の捧げ物という忘れがたい有名な2つの物語の谷間にあります幕間のような記事であると言えるかもしれません。けれどもそうは言いましても、ラザロの復活の出来事とマリアの捧げ物による、それは主イエスの葬りの日の備えであったと言われますが、その主イエスの葬りの備えの出来事をつなぐようなユダヤ人の重要な決定が今日の箇所に記録されているということも確かであります。53節にこのような記述がありました。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。この決定を下しましたのは、47節を見ますと最高法院と呼ばれますユダヤ人最高の議決機関であります。で今日お読みした聖書箇所というのは、実は分量的にもヨハネによる福音書の真ん中ぐらいにあたりますが、内容的にも今日の箇所はこの福音書の分水嶺となっていると言えます。それまでは神の民であるユダヤ人の指導者層は、シュエスという人間がどういう人物であるか多くの群衆とともに観察し見極めようとしておりました。で基本的には彼らは初めから疑いの眼差しを向けていましたけれども、この時からはもっとはっきりとした方針を持つようになったのであります。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだのであります。最高法院の決定として、ある人は57節の祭司長たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していたという言葉は、今で言えば逮捕状を出したということであると言います。ユダヤ人の最高議決機関である最高法院サンヘドリンの出した正式な逮捕状であります。シュエスが墓に葬られたラザロを引き起こされて以来、その出来事を境にシュエスへの処刑の判決は下り、ひたすら逮捕の機会を伺われていたのであります。でこのことを語る聖書の言葉を読んでみますと、ここはやっぱり読み飛ばすことのできない大変驚くべきことが書かれていると思います。これまでもシュエスのことを疑いの眼差しで眺め、それでもこの方が神からのものか、あるいはペテン師か悪魔の手先かと 彼らはフラットな状態ではなくて色眼鏡をかけて眺めながらも、それでもこの方がどういう方か見極めようとしていました。そして今日の箇所でその判断を終えて、いよいよ判決を下したわけですけれども、驚くべきことは47節に、この男は多くの印を行っていると彼らが評価していることです。彼は印を行っている、神から使わされた救い主であることの驚くべき印の数々を行っている、ペテンだとか悪魔の技だなんて言ってないんです。このイエスという男の呼びかけによって死者がよみがえった、この奇跡は印だと判断したのであります。印、神より使わされたものであるところの印であります。ところが続けてこう言うのです。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる、そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。考えてみれば不思議な展開であります。サンヘドリンというのは単なる権力者の集いではありません。信仰も道徳もないがしろにして、権力を欲しいままにしよう、それを守ることだけに全力を尽くしているような人々じゃない。祭司長ファリサイ派などの極めて宗教的な人々からなったのがこの最高法院であります。その人々がシュエスが自称救い主だから処刑しようというんじゃないんです。病む者を癒し、目の見えない者の目を開き、死者をよみがえらせたという前代未聞の奇跡、これを置いて他に神より使わされた者の印を求めることなんかできないと、そういうはっきりとした数々の印、奇跡を行ったから困り果てているっていうんです。このままにしておけばみんなが彼を信じるようになる。なんで困るんでしょう。何が困るんでしょう。みんなが信じてついていくようになれば、ローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろうと心配しているんです。祭司長ファリサイ派の人々、そしてユダヤ民衆には一つの希望、一つの願いがありました。国が滅ぼされてしまった自分たちの民族であります。今はローマ帝国という巨大な軍事国家にある程度の自治を認められている属州に過ぎません。けれどもやがて神がお使わしになるメシア、救い主が来られて自分たちを解放し、もう一度自分たちの土地、自分たちの国土を持つようになる。もう一度旧約の出エジプト記と同じような出来事が起こり、神の民は自由になる。このような希望を信じて誰もが生きていました。それならば死人をよみがえらせるほどの印を行い、ユダヤの民の誰もがついていってしまうと彼らが危惧するほどに納得して説得されてしまうようなシュエスの登場に何を困るということがあるでしょうか。それは祭司長ファリサイ派の人々、最高議会最高法院の人々自身の希望でもあったはずだからです。けれども信仰の論理から言えば確かにそう言えるかもしれないけれども、しかしやはり彼らの至った結論というのは本当に人間らしいというか、本当のことを言えばこれは不思議でも何でもなくて、私たちにもその気持ちが痛いほどよくわかる 恐れに取りつかれていたのではないかと思うんです。ローマ人の力、ローマ帝国の力、この世の力そのものの象徴であるような暴力的な力に圧倒されているんです。もうすっかりローマ帝国が象徴するの暴力的な力に飲み込まれきってしまっている。神を信じております。神の存在を信じています。神が生きて働いておられ、この私たちの生きている生活、この日々の歴史に触れられ影響を与えられる方であることを確かに信じております。神の実在を、神の臨在を信じています。けれどもそれ以上にローマ人の力を信じています。帝国の力を信じています。イエスという人物に、今はこの時確かに神が働いておられる、それは認めざるを得ない、生ける神が働いておられるんだ、これを信じている。けれども信じながらそれ以上にローマ帝国の暴力の力、圧倒的な支配を信じています。イエスという人物に表されている前代未聞の神の力よりもローマの方が強い、信じきっている。民がシュエスを担ぎ上げて帝国に反旗を翻すようなことがあれば、神殿も国民も滅びてしまうと信じきっている。この気持ちよくわかります。わからないはずがありません。それが人間というものです。それが恐れや不安、疑いという消極的な形で出るのか、あるいはまあ建前ではそうだけれども、でも本音を言えばこうだという自分の信じる信仰への積極的な裏切りになると、まあその形はまあ様々時々でしょうか。けれどもその根底にある気持ちはよくわかると思うのです。しかし私たちも立ち止まって考えるならば、分かってしまうこの人間らしい気持ち、実はこれこそが聖書の語る罪であります。宮台真司というローマカトリックの信仰を持つ社会学者が大変面白いことを言っています。旧約の語る原罪、オリジナルシンということについてこういう趣旨のことを語っています。旧約の創造物語、天地創造の物語というのは神のなす区別について語っているんだ。光と闇を分け、海と陸を分け、そうやって神がご自分の判断で世界を作られている物語が創世記の冒頭にある創造物語だ、天地創造の物語だ。そしてその神が、神の判断によって作り上げられているその世界は、まあ、神ご自身の言葉ですけれども、それは極めて良いと言われている。天地創造物語というのは神のなす区別ですね、判断というのがなんと素晴らしいものを生み出すかということを語っているんだと。そしてしかしそれとセットになって現在の物語が語られているんだ。現在の物語のというのは、神が素晴らしい世界を作っていくときに成した区別判断を今度は人間が成すようになっていく、その姿が語られている。蛇の誘惑で人間が知恵の実を食べてしまってからというもの、人間はあたかも神のように善悪の区別をするようになる、判断をするようになる。けれども人のなすその区別は神のなす区別とは違い、 必ず間違う。それにもかかわらず、人は区別なしには生きられない。区別しないと決めても、区別しないと決めたのは当の本人なので、どうしても判断するっていうことから逃れられない。しかもその区別判断には必ず間違いが伴う。これが現在物語が語ろうとしていることだっていうんです。なるほどだと私は思いました。そして今日の47節48節の言葉を読みながら、この社会学者の聖書解釈の言葉を思い出していました。私たち人間というものはどうあがいても判断せざるを得なく、しかもどうあがいても神の思いよりも自分の思いを優先してしまう。単にうまい汁を吸ってやろう、自分の欲望を優先してやろうというのではありません。今日の聖書箇所というのは、祭司長やファリサイ派の人々に対する私たちのステレオタイプを打ち壊すようなところがあると思います。祭司長、ファリサイ派って聖書に出てくると悪いやつって我々はステレオタイプのように読み出しますけど、そうじゃない。彼らがシュエスを殺す判断をするのは既得権益を守るためではありません。またあるいはシュエスへの妬みだけが引き起こしたことでもありません。今日の聖書箇所の記述に従えば、神のため、神の民のために成した決断であります。神殿と国民を滅びから守るためであり、また50節の大祭司カイアファの言葉によれば、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が効率が良いという、まことに合理的判断に基づくものでありました。ちなみにちょっと横道にそれますが、この大祭司の成した合理的判断というのは、次週読むことになりますマリアの無駄遣いに比べてずっと説得力を持つものであると思います。しかし、それがどんなに神のため、神の民のためになされた、その時代を任されている権力者たちによる合理的な判断であったにせよ、神の御心を見極めながらそれを建前として無視するような、神を超えた神の位置に自分を置くような、人間の恐るべき罪の姿がここにあると言わざるを得ません。私がこの教会に来る前に仕えておりました鎌倉雪の下教会の川崎牧師がいつもいつも語る一つの言葉を私は忘れることができません。祭司長たち、ファリサイ派の人々がシュエスを十字架につけて殺したという聖書の記憶は、彼らが特別に偽善的な悪者だったということではないんだ。そうではなくて、当時一番真面目で一番宗教的な人間、つまり一番マシな人間であっても、人間は神を神とすることができないんだ、そのことを語っているんだ。まあ、言い回しは正確ではないんですけれども、そういう趣旨のことをたびたび語られて、私の心にすっかり刻み込まれてしまいました。しかしここまで考えてみますと、実は最高法院が選び取らなかったもう一つの可能性、多くの群衆がなびいてしまうと心配したシュエスを救い主として担ぎ上げローマ帝国に逆らう可能性も、また実はもっともっと程度の低い罪の決断に過ぎなかったとも言わなければならないでしょう。つまり現代の社会学者が語りましたように、 私たち人間は何を選んでも誤りを含みながら選ぶしかない。どうあがいても主イエスを十字架へと追いやることになってしまう。これが現在と呼ばれるような私たち人間の貧しさであります。私は今日の箇所を谷間のようなつなぎのような呼び飛ばしてしまうような聖書箇所だけれども、じっくり読むと驚くべきことが書いてあると申し上げて語り始めました。その驚くべきこととして、このいかんともしがたい人間の罪が現実化していく姿をここに見るということをしてきました。けれども実はこの谷間のような箇所に我々が読み飛ばしてしまうけれども、本当に驚くべきことが書いてあるんだと私が語り始めたとき、本当は私の念頭にあったのはこのことじゃない。もっと驚くべきことがある。これまでお話ししてきたことは、どんなに私たち人間のどうしようもない不自由さは、強い不安、不信仰、罪深さ、傲慢さ、それがそれらを我々に突きつけるものであったとしても、それがもたらす耳の痛さ、やるせなさ、いたたまれなさ、自分への失望は、これは暫定的なものにすぎません。もっともっと驚くべき言葉がある。もっと強く輝く光の言葉がある。私たち人間の現在の放つ深刻な暗さを単なるバックにしてしまう光が、今日の聖書箇所から放たれている。それが私がこの聖書箇所を読んで驚いていることであります。49節後半から52節です。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるために死ぬと言ったのである。神の神殿のため、神の民のため、すなわち神のため、隣人のためと言いながら、知らず知らずのうちに神の上に立ってしまう私たちであります。神のため、隣人のためと言いながら、神の独り子をやがては殺してしまう私たち人間の正しさです。しかもその罪深さに少しも気づけない。自分の正しさ、罪からどうあっても抜け出せない。けれども神の思いをもねじ曲げて必ず間違う、間違えずに折れない自分の判断を突き通す、その罪深い我々の判断を神はその御子において丸ごと引き受け飲み込まれるのであります。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だ。悪気のない純粋な罪の言葉、神殺しをしようとする人間の史上最悪の罪の判断を、ヨハネによる福音書は神が引き受け、ここでそれを大祭司による予言の言葉だと、神である私の言葉だ、私の思いだと、神はお引き受けになってしまわれたと語っているのです。もしも一人子を殺すならば、ブドウ園の主人は帰ってきて、 雇い人たちを皆殺しにするのが当然だろうと。教官福音書の中である時、シュエスがお語りになったと記録されております。民と神殿を守るため一人の人を殺そうと。大祭司は、人間たちは、そこにこそ政治的リアリズムを貫く道があるんだと考えたかもしれませんが、けれども何も分かっていなかったのは大祭司カイアファの方でありました。人間の目は曇っており、すべてを見通すことができず、大祭司でさえローマ帝国のご機嫌取りよりもシュエスに対する態度の方がずっと危険なことに気づけないままに最悪の判断を下したのであります。けれども神はこの人間の最悪の一手、しかもその罪ゆえの必然的な一手、シュエスを殺そうと、シュエスの死を一民族を超えて散らされている世界中の神の子たちを一つに集めるための死、十字架の死、神の救いの力が爆発し、この世を包み込んでしまうための力としてお持ちになるというのです。この福音書はその最初からシュエスがそのようなお方であることを語り続けてきたのであります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、シュエスキリスト。このお方はこの直後、マリアより葬りの準備を受けた後、これから杉越祭を祝おうとしているエルサレムに一直線に進んでいかれます。御父と御子は一つの心でエルサレムに向かわれます。それは十字架への道です。苦しみへの道です。人間の罪が頂点に達する道です。しかし神はこの人の罪の計画を取り上げ引き受け、ご自分の御心として選ばれ用いられる。なぜか、ラザロが生きるためです。私たちが生きるためです。この世界が生きるために、神自らがその罪をお引き受けになるのです。本当に驚くべきことは、私たちのどうしようもない罪ではなくて、このお方のどうしようもない愛であります。この愛が皆さんを探しています。この愛が皆さんを連れ帰ろうとしています。散らされている者たちが一つに集められるために、羊飼いと羊の麗しい関係に至るために、すなわち永遠の命に至るために、主がすべてのもののすべてとなるために、シュエスの十字架がこの世に立ちました。私たちを今この場に集めているのは、このような神の愛、十字架に至る愛によるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、聖書は嫌というほど私たち人間の無力を、罪を私たちに突きつける、そのような記述にあふれておりますけれども、それを突き破って あなたのどうしようもない愛を私たちに語りかけてくる、そのような書物です。ただ捨てる文字ではなく、生けるあなたの声として、今私たちの名を呼び、私たちに語りかけるあなたの生きた声として、これを聞けと私たちに呼びかけてくださいます。主よ、今私たちが集められているのは、ただひたすらこのようなあなたの愛の呼びかけによって召されたことであり、またイエス・キリストの十字架が作り出してくださったものであります。どうぞ今、そのあなたの愛の中に入れられていることを深く深く心に受け止めるとともに、またすべてのものを集めるために、あなたが私たち教会をあなたの生ける声として用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をします。賛美歌21の304番です。
お祈りをいたします。父なる神様、あなたに召し出されまして、今日も大勢の兄弟姉妹とともに礼拝を守ることを許されまして、心から感謝をいたします。今週は受難節第5週にあたります。次週は受難節が始まります。私たちが今こうして礼拝を守ることができますのも、すべてあなたが御子を私たちのために出してくださり、私たちの救いのために命を捨てられたことを、そのことによって今私たちがここにおります。本当に一人一人があなたに心からの感謝を捧げたいと思います。私たち一人一人が本当にあなたへの感謝を込めて、私たち一人一人の献身の印としてただいま献金を捧げます。今週はこの年度の最後の週日にあたります。ところによりますと、会計長老が非常に苦労をなさってこの年度を乗り切ろうとされておりました。私たち一人一人があなたの教会のためにどうぞ微力ながら私たちの献身を受けくださるようにお願いをいたします。また迎えます新年度、より良き歩みができますようにと一日をお願いいたします。この時あなたへの感謝を捧げつつ、この時主イエスキリストの名によってお祈りいたします。
アーメン。
唱詠28番、祝祷演奏を放送をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御子を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御子をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。